皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米トゥーミー、声の広報、令和7年6月号をお届けいたします。今月号の表紙は長沼で開催された東北フードマラソンの一コマです。満開の桜並木のもと、爽やかな風に乗り、軽やかな足取りで走り抜け、両手ピースポーズを高々と掲げている若者の笑顔の写真が掲載されています。ゼッケン0375がくっきり目立つ白のウェアに紺色のジャージ、白のキャップ、赤いウエストポーチとバッチリ決めて、ゴールで待つのは友達でしょうか。みんな間もなくゴールだよ、おいしく楽しく走れたよと。そしてその奥には3人の男性がゴール目指し奮闘している様子が伺えます。さらにその奥にもう一人、かすかに見えるその人はもしかしたら外国の方でしょうか。今回は外国の方も多く参加されました。長沼の東北フードマラソン、登米から世界へ羽ばたき始めたようです。ようこそ登米市へ、長沼東北フードマラソンに。また登米市に来てけらいん。詳しくは今月のホットラインで紹介しています。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの健康からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプター2でご案内いたします。1枚目、1表紙、2、3ページ、童話小学校が誕生、3、4、5ページ、市政担う市長、市議選出、4、6、7ページ、市職員募集、職員インタビュー、5、8から11ページ、今月のお知らせ、環境事業所頼り、6、12、13ページ、今月のホットライン、7、14、15ページ、市民の広場。次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ、健康、虫歯のない子。2、18から23ページ、情報広場。内容、催し、募集、お知らせ、相談、寄付となっております。3、24ページ、裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
毎夜賞、錦織賞、米川賞が統合、東和小学校が誕生。東和地域の三小学校が統合、中学校を改修して新たに開校。児童数の減少に伴い、毎夜賞、錦織賞、米川賞が151年の歴史に幕を下ろし、4月から統合。新たに誕生した東和小学校、和光俊之校長、児童数162人の開校式を4月4日に開催し、児童や保護者、関係者約280人が出席しました。開校式では、小野寺文明教育長が開校を宣言、和光校長と6年生の木村小春さんが小野寺教育長から新しい校旗を受け取りました。和光校長は、これまで各小学校で積み重ねてきた歴史と伝統を踏まえ、素晴らしい自然環境の中で体と心を育み、新しい学校で活躍してくれることを期待していると挨拶。式の締めくくりには、児童が校歌を元気いっぱいに斉唱し、新たな門出を祝いました。市教育委員会では、子どもにとってより良い学習と教育環境を整えるため、登米市立小中学校等再編構想を策定、今後は米山地域と南方地域の小学校を再編する予定です。子どもたちが魅力ある学校生活を送ることができるように、保護者や地域住民と合意形成を図りながら学校再編を進めていきます。 掲載されている写真の紹介です。開校式で和光校長と木村小春さんが小野寺教育長から校旗を受け取る様子。開校当時の旧毎屋小学校、昭和7年に完成した旧西木織小学校、明治40年頃の旧米川小学校、3校のそれぞれの懐かしい校舎の写真。閉校を前に毎屋地区、西木織地区、米川地区で地域住民の有志やコミュニティ組織 PTA が様々な記念事業を開催、その様子の写真。各地区での思い出作りと新たな時代の幕開けを祝いました。新しい校舎での写真です。校章は毎夜西木織、米川、旧増淵、旧佐賀立ちの5校が一つになったことと、入学の季節を象徴する桜の花びらなどをイメージしてデザイン。児童代表の言葉を堂々と話す千葉風さん。大きな声で校歌を斉唱する児童たち。市内産木材を使用して改修した小学生用の昇降口。4月11日に入学式が開かれ、東和小学校として1期生となる25人が入学。児童を代表して伊藤小野葉さんが小野寺教育長から教科書を受け取りました。見開きで上の方に12枚の写真が紹介されています。開校にあたりお二人のインタビューが掲載されています。東和小6年、千葉風さん。友情を深め新たな伝統と思い出を作りたい。私は地域の文化を大切にしながら1年生から6年生まで全校のみんなが仲良くして友情を深められるような学校にしたいと思っています。また毎夜西木織、米川にはこれまで受け継がれてきた素晴らしい伝統芸能があるので、東和の地域の良さに触れながら学び、新しい伝統を作っていきたいです。思いやりの気持ちと最高学年としての責任を持ち、手本となるように心がけながら一日一日を大切に過ごし、東和小学校で新しい友達と楽しい思い出を増やしていきたいです。東和地域開校準備委員会鈴木和美委員長。仲間と共に小さな幸せを積み重ねてほしい。私が西木織小学校に通っていた頃と比べると東和地域の児童数が減り、人口減少を実感しています。母校の閉校は寂しいですが、統合によって同級生が増えることで、子どもたちが互いに切磋琢磨し合える環境ができるのは良いことだと思います。小学校の統合をきっかけに、もともとあった地区ごとの特色が合わさって、新たな魅力が生まれることを期待しています。これから東和小学校に通う子どもたちには、仲間と共に小さな幸せを積み重ねながら毎日を楽しく過ごしてほしいと願っています。
市政担う市長市議選出。第3代富市長に熊谷康信氏が初当選しました。富市長選挙および富市議会議員一般選挙は4月27日、市内55カ所の投票所で執行されました。市長選挙は、現職と新人3人が立候補。開票の結果、無所属の元登米市議で南方町在住の熊谷康信氏47歳が初当選を果たしました。市議会議員一般選挙は、現職19人、元職1人、新人6人の26人が立候補、現職19人、元職1人、新人4人の24人が当選しました。投票日当日の有権者数は6万1500人、市長選の投票率は 58.94% で、 選挙戦となった8年前を 7.24 ポイント下回りました。28日に当選証書付与式が狭間公民館で行われ、石川紀美子市選挙管理委員会委員長から熊谷市長と市議会議員一人一人に当選証書が手渡されました。狭間庁舎の玄関前で市職員らが出迎える中、熊谷市長が30日に初登庁、就任の挨拶では、市民皆様の生活、所得、医療、福祉、教育等が向上し、心身ともにゆとりと誇りを感じられ、夢のある登米市づくりに努めていく、市民のニーズがどこにあるのかを把握し、市政の情報を積極的にお知らせした上で、まちづくりを進めていきたいと話し、続けて、仮称地域交流センターの整備を白紙とし、市民病院の改革、教育環境の充実、産業振興、人口減少対策に取り組み、登米市を元気にすると決意を新たにしました。任期は4月29日から4年間です。市長選挙の開票結果、当落、候補者指名、投票数の順にお知らせします。当選、熊谷康信市長、15,995票。熊谷森弘さん、12,846票。長島純子さん、5,609票。吉田博さん、1,274票。市議会議員一般選挙の開票結果、当落、候補者指名、得票数の順にお知らせします。当選、遠藤真理子市議、2,944票。当選、関光市議、2,887票。当選、熊谷和弘市議、2,135票。当選、伊藤義弘市議、1,920票。当選、中澤博市議、1,907票。当選、宇治家秀人市議、1,710票。当選、佐々木義弘市議、1,474票。当選、須藤幸喜市議、1,467票。当選、岩渕正弘市議、1,420票。当選、浅野圭市議、1,396票。当選、曽根光俊市議、1,347票。当選、工藤純子市議、1,276票。当選、木根淵正弘市議、1,248票。当選、岩渕正弘市議、1,238票。当選、武田節夫市議、1,216票。当選、田村圭春市議、1,196票。当選、日下新市議、1,186票。当選、佐々木光一市議、977票。当選、及川圭介市議、977票。当選、浅田拓也市議、957票。当選、伊藤拓也市議、898票。当選、佐藤千佳子市議、884票。当選、鈴木実市議、870票。当選、首藤忠則市議、855票。常優さん、693票。高橋則重さん、549票。いずれも得票数は小数点以下切り捨てです。熊谷康信市長が花束を抱えて初登庁する写真が掲載されています。市議会議員立候補届出順、 氏名、年齢、党派、当選回数、地区の順にお知らせします。関甲市議、56歳、無所属、6回。狭間、中澤博市議、68歳、無所属、6回。豊里、田村慶春市議、61歳、無所属、1回。中田、遠藤真理子市議、50歳、無所属、2回。狭間、鈴木実市議、65歳、日本共産党、2回。中田、曽根光俊市議、56歳、無所属、3回。石越、岩渕正弘市議、64歳、無所属、3回。石越、武田節夫市議、75歳、自由民主党、5回。米山、工藤純子市議、73歳、日本共産党、5回。豊間、佐々木義弘市議、61歳、無所属、3回。津山、佐々木浩一市議、70歳、無所属、4回。豊里、杵渕正弘市議、40歳、無所属、1回。狭間、伊藤拓也市議、45歳、無所属、1回。狭間、佐藤千佳子市議、75歳、無所属、3回。中田、首藤忠則市議、75歳、無所属、2回。中田、浅野圭市議、88歳、無所属、3回。党は、及川圭介市議、73歳、無所属、1回。南方、草加新市議、67歳、無所属、4回。中田、浅田拓也市議、50歳、無所属、2回。米山、氏家秀人市議、60歳、無所属、5回。狭間、熊谷和弘市議、65歳、公明党、4回。党は、須藤幸喜市議、63歳、立憲民主党、3回。豊間、伊藤義弘市議、50歳、無所属、2回。米山、岩渕正弘市議、62歳、無所属、6回。党は、
共に登米市を支える。市役所の仕事はデスクワーク中心、堅苦しい雰囲気といったイメージを持たれがちですが、実際には様々な業務を通じて職員同士が協力しながら日々取り組んでいます。令和7年度登米市職員採用試験、申し込み期限6月9日月曜日。試験区分、職種、採用予定者数の順に読み上げます。上級大卒程度、行政15人程度、建築5人程度、土木5人程度、保健師5人程度、学芸員、埋蔵文化財1人程度。いずれも第一次試験日程は7月13日日曜日となっております。職種、行政、病院事業、採用予定者数1人程度。こちらの第一次試験日程は6月29日日曜日となっております。最新情報は市公式ホームページ、 医療局ホームページにて随時更新していきます。受験資格など詳しくはお問い合わせください。メッセージボードを持った職員の皆様の写真が並んでおりますので、左から順に紹介いたします。中田保育所の女性職員、一人一人に寄り添い、毎日笑顔で楽しい保育を目指します。税務課の男性職員、誰もが住みたいと思える街に。健康推進課の女性職員、地域の方々に信頼していただける保健師を目指します。3名のメッセージが笑顔の写真とともに掲載されております。実施要項の入手方法、ダウンロード、市公式ホームページ職員採用情報からダウンロードできます。郵送での請求、封筒の表に職員採用試験実施要項請求と主書きし、次の2点を同封してください。 1. 宛先を明記した返信用封筒、 A4 番が入る大きさに140円切手を添付したもの。 2. 連絡先・電話番号を明記した任意の用紙、市役所等窓口、狭間庁舎2階人事課、または各総合支所市民課で配布します。行政・病院事業については、登米市民病院南館1階医療局経営管理課でのみ配布します。受験申し込み方法、原則電子申請とします。電子申請が困難な場合はご相談ください。申し込み問い合わせ、行政病院事業医療局経営管理部経営管理課人事係、0220-21-6888、総務部人事課人事研修係、0220-22-2145。
職員インタビュー、暮らしを支える市役所の仕事について聞いてみました。健康推進課保健師、小田さん、入庁3年目、地域に根ざしたやりがいのある仕事です。ある一日のスケジュール、8時半業務開始、10時子ども園訪問、11時半窓口対応、総合健診の問い合わせ対応など、12時昼休憩、13時4ヶ月5ヶ月時の発育発達の確認など乳児健診、16時半かかり内での打ち合わせ、17時15分業務終了。業務内容は何ですか？母子保健、予防接種、歯科保険のほか、担当地区の健康づくりに関わる業務に当たっています。登米市役所を選んだ理由は、大学時代の先生から、市民や仲間と協力しながら仕事をする登米市の活動について聞いていたことがきっかけです。職場の雰囲気はどうですか？身近に頼れる先輩がいて、相談しながら安心して仕事に取り組めます。また新任の保健師・栄養士を対象に、日頃の思いややってみたいことを話せるステップアップミーティングがあり、若手の声を先輩に聞いてもらいやすい環境だと感じます。やりがいを感じるときは、企画した研修会や健康教室で参加者が楽しんで活動している姿を見ると、先輩たちと一生懸命考えてよかったなと
嬉しくなります。市職員を目指している人にメッセージをお願いします。わからないことは先輩が優しく教えてくれます。より暮らしやすい登米市になるよう一緒に働いてくれると嬉しいです。財政経営課行政一般事務吉野さん、入庁5年目、事業の財源を管理する責任ある仕事です。ある一日のスケジュール、8時半業務開始、予定の確認、9時データ入力、11時担当部局との打ち合わせ、12時昼休憩、13時打ち合わせ記録の作成や予算関係資料の整理など、14時資料作成、16時係内での打ち合わせ、17時15分業務終了。業務内容は何ですか？当初予算や補正予算の編成に関する業務や、各事業担当課からの予算に関する相談対応などを担当しています。登米市役所を選んだ理由は、学生の頃から地元へ貢献したいという思いが強く、生まれ育ったふるさとの未来のために少しでも力になりたくて選びました。職場の雰囲気はどうですか？上司や先輩がとてもいい人たちばかりで、風通しがよく雰囲気のいい職場です。退勤後や休日はどのように過ごしていますか？退勤後はジムで体を動かしたり、家でゆっくりくつろいだりして自分の時間を楽しんでいます。休日は友人たちと遊びに出かけたりして心のリフレッシュに努めています。市職員を目指している人にメッセージをお願いします。市役所は事務処理や窓口業務だけでなく、職場によって多種多様な仕事があり、様々な角度から町づくりに携われる魅力ある職業です。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。
今月のお知らせ、ご利用ください。子育て支援センター、未就学児とその保護者を対象に育児相談や親子の交流の場を提供するなど、子育て家庭への福祉向上を支援しています。活動内容などの詳細は各施設へ問い合わせください。活動内容、事業名称、独自内容、自由来館、申し込み問い合わせの順にお知らせします。公立波佐間子育て支援センター、波佐間児童館内、ひよこ広場、0歳から2歳、毎週火曜日、10時半から11時半、うさぎっこ広場、3歳から就学前、毎週木曜日、10時半から11時半、誕生会、ミニ運動会、親子遠足、季節の飾り、おもちゃ作りなど、自由来館、月曜日から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、0220-22-2524、豊間子育て支援センター、豊間北上子ども園内、のびすく広場、水曜日、10時半から11時半、妊婦とベビー講座、親子ビクス、親子リトミック、焼き芋会、りんご狩りなど、自由来館、月曜日から金曜日、9時から16時半、0220-52-3558、東和子育て支援センター、マイヤ子ども園内、ワイワイ広場、金曜日、10時から11時半、誕生会、 季節の行事、リンゴ狩り、ミニクッキング、運動遊び、移動ワイワイ広場など、自由来館、月曜日から金曜日、9時から14時、0220-42-2101、公立中田子育て支援センター、中田児童館内、カムスク広場、木曜日、10時半から11時半、誕生会、触れ合い遊び、季節の行事、公園遊び、運動遊び、おもちゃ作りなど、自由来館、月曜日から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、0220-35-2525、公立、豊里子育て支援センター、豊里子ども園内、タンポポ広場、火曜日、10時半から11時半、誕生会、リトミック、季節の行事など、自由来館、月曜日から金曜日、9時半から11時半、13時から16時、0225-25-7545、公立、米山子育て支援センター、米山児童館内、熊の子広場、水曜日、10時半から11時半、誕生会、季節の行事、クッキングなど、自由来館、月曜日から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、0220-55-2313、石越子育て支援センター、石越虹色子ども園内、ふれあい広場、水曜日、10時半から11時半、誕生会、季節の行事、ミニクッキングなど、自由来館、月曜日から金曜日、9時から14時、0228-24-8511、津山子育て支援センター、津山杉の子子ども園内、杉の子広場、月3回ほど、10時半から11時半、誕生会、親子ビクス、ハーバリウム作り、季節の行事、リンゴ狩りなど、自由来館、火曜日から木曜日、9時半から11時半、14時半から16時、0225-68-2029、公立南方子育て支援センター、南方子育てサポートセンター内、ポッポの広場、火曜日木曜日、10時半から11時半、季節の行事、子育てボランティア、遊ぼの会、触れ合い歌遊び、運動遊びなど、自由来館、月曜日から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、0220-58-5558、子育て支援センター、ルンビニー園、サヌマン保育園内、集まれちびっこ、月1回、10時から11時半、季節の行事、おもちゃ作り、運動会ごっこ、お店屋さんごっこなど、自由来館、火曜日から木曜日、8時から13時、0220-22-3512、子育て支援センター、錦、錦児童館内、幼年クラブ、水曜日木曜日、10時から12時、親子リズム、第1、第3金曜日、10時から11時、赤ちゃん交流広場、第2、第4金曜日、10時から11時、誕生会、季節の工作、リンゴ狩り、芋煮会、クリスマス会、親子リズム運動など、親子リズム、赤ちゃん交流会は、予約が必要です。 自由来館月曜日から金曜日9時半から17時0220-22-8837森の熊さん子育て支援センター森の熊さん内熊さんのお家月2、3回木曜日10時から11時半季節の行事運動遊びベビーマッサージママサポートなど自由来館月曜日から金曜日9時半から12時13時から14時0220-34-4105桜子育て支援センター緑御苑内すくすくステーション月1、2回10時から12時わらべ歌遊びベビーマッサージママのワークショップなど0220-34-6677各認定こども園でも子育て支援事業を実施しています。活動内容は共通して紙芝居絵本の読み聞かせ手遊び子育て相談子育て講座子育て支援情報の提供などを実施しています。各施設利用の際は備え付けの用紙に必要事項を記入の上利用する子育て支援センターに提出してください。自由来館は各施設の子育て支援事業以外の日でも利用できます。
市制施行20周年を記念しイベントに補助金を交付。登米市では市政施行20周年を記念し本年度中に市内で実施するイベントに補助金を交付します。実施期間7月1日火曜から令和8年3月31日火曜まで補助額最大200万円補助率補助対象経費の10分の10以内の額ただし総事業費が100万円未満の事業は対象外対象者、次のいずれにも該当する団体、会員の半数以上が市内に居住、通勤または通学している、市内を活動の拠点としている、対象事業、次のいずれかに該当すること、市民との共同を念頭に置き、市民などが主体的に取り組む事業、時代を担う子どもたちの夢や希望を育むとともに、我が町、登米への愛情と誇りを深められる事業、市の魅力を再発見、または創造し、市内外に効果的に発信することができる事業、市の認知度を高めるとともに、人と人との交流が深められる事業、申請期限、6月6日金曜まで、補助金申請を検討する場合は、問い合わせ先まで事前にご相談ください。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。問い合わせ、総務部市長公室秘書総務係0220-22-2090。市内在住の新婚さん応援。新生活費用を支援します。令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻した新婚世帯に対して、住宅の購入、賃貸住宅の賃借、引っ越しの際に要した費用など、新生活のスタートアップの費用を支援します。補助上限額、最大40万円。年齢や婚姻日などにより異なります。申請期限、令和8年3月31日火曜。補助要件、対象経費などの詳細は、市公式ホームページをご確認ください。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課子育て支援係0220-58-5562。第27回参議院選挙の投票立ち会い人を募集します。市選挙管理委員会では、本年度執行予定の第27回参議院議員通常選挙の投票立ち会い人を募集します。仕事内容、期日前投票所及び投票日の投票所で有権者の代表として投票が公正に行われているかを確認。 従事期間や時間などの詳細は日程が決まりましたら応募者へ連絡します。対象者1、市の選挙人名簿に登録されている人、2、明るい選挙の推進に理解がある人、3、心身ともに健康で長時間従事できる人、手当、選挙帳等の費用弁償に関する条例に基づき支給。1、期日前投票所の投票立ち会い人、1回につき9,600円。2、投票日の投票所の投票立ち会い人、1回につき19,000円。募集人数、1投票所2人ずつ。選考、募集人数を超えた場合は市選挙管理委員会で選考します。選考結果は応募者全員に文書で通知します。申し込み方法、所定の応募用紙に必要事項を記入してお住まいの総合支所市民課地域振興係に提出してください。応募用紙は各総合支所と市選挙管理委員会市役所庁舎3階に備え付けているほか、市公式ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限6月6日金曜。申し込み問い合わせ、市選挙管理委員会0220-22-2198。綺麗な水と美しい自然環境を守る水道週間事業への参加者を募集します。6月1日から7日までの期間、全国一斉に水道週間の取り組みが実施されます。第67回水道週間のスローガンは、透き通る誇れる水に感謝するです。水道は私たちの生活に欠かすことができません。市は水、水道への理解と関心を深め、きれいな水と美しい自然環境を守るための事業に参加する人を募集します。第67回水道週間作品コンテスト募集。水資源の大切さを多くの人に感じてもらうため、水道に関する作品を募集します。募集作品1、標語、2、作文、3、図画、4、習字となります。対象者1、標語については制限なし、作文、図画に関しては小中学生、4、習字に関しては小学生。題材、標語、作文、図画に関しては水道に関するもの、4の習字に関しては小学校1年から3年生は水、小学校4年生から6年生は水道習慣となります。企画、1の標語に関してははがき1枚に1点、2の作文は小学生1年生から3年生は800字以上、小学生4年から6年生は1200字以上、中学生は1600字以上となってます。3、図画、画用紙四つ切り版、54センチ×38センチ。4、習字、半紙になります。申し込み期限6月6日金曜必着。申し込み問い合わせ、上下水道部経営総務課経営管理係0220-52-3313。第66回水道週間作品コンテスト習字小学生高学年の部特選の前谷小学校千葉ひなのさんの作品水道週間と、第66回水道週間作品コンテスト図画中学生の部特選の石越中学校猪俣結衣さんの作品2点が掲載されています。第26回北上川クリーン作戦、6月4日水曜午後3時から4時半雨天は中止です。内容、河川の清掃、清掃場所豊間大橋から下がり松取水塔まで、集合場所水辺プラザ船着き場。申し込みは不要です。作業着など汚れてもいい服装でご参加ください。問い合わせ、上下水道部水道施設課水道管理係0220-52-3312。水道週間期間内の献血に協力ください。6月6日金曜、 午前10時から正午、午後1時から4時半。場所、登米市観光寺事業協同組合駐車場。問い合わせ、登米市観光寺事業協同組合 0220-52-3911。 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。戸籍法が改正となり、5月26日に施行されることから、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されますので、必ず内容をご確認ください。なお、振り仮名の届出に手数料は一切かからず、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。制度を悪用した詐欺などにご注意ください。詳しくは市または法務省ホームページをご確認ください。問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係 0220-58-2118。
登米地域活性化商品券のアンケート調査を実施。3月1日から実施している登米地域活性化商品券の利用についてアンケート調査を実施しています。皆さんのご意見をお寄せください。回答期限6月30日月曜まで。問い合わせ産業経済部地域ビジネス支援課地域ビジネス支援係 0220-34-2706。登米市ふるさと応援寄付金の新規返礼品提供事業者説明会を開催します。登米市にふるさと応援寄付金、ふるさと納税をした人への返礼品として、新たに地場産品やサービスを提供したい事業者向けの説明会を開催します。登米市の魅力を伝える返礼品として商品を提供することで、全国の人の目に触れ、販路拡大につながることが期待されます。ぜひご参加ください。対象者、新たにふるさと応援寄付金返礼品の出品を検討している市内の事業者、個人、法人問わず、6月13日金曜、1、午前10時から11時、2、午後2時から3時。1と2は同じ内容です。都合のいい時間に参加ください。場所、波佐間公民館2階大会議室。申し込み期限、6月10日火曜。あなたもふるさと応援寄付金ふるさと納税の返礼品事業者になりませんか？登米の出汁の会社の皆さんと、ニンニクを作っている方と、うどんを作っている皆さんの写真3枚が掲載されています。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、ふるさと定住係、0220-23-7331。環境事業所だより、市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。資源ごみは持ち去り禁止です。登米市ではリサイクルステーションに持ち込まれた資源ごみの持ち去りを禁止していますが、ペットボトルや新聞、段ボールなどの持ち去りや回収用コンテナが不法投棄される事例が確認されています。新聞などはリサイクル業者への売却によって、登米市の貴重な財源になります。資源ごみは市や市から委託を受けた業者だけが収集・運搬できることになっています。もし持ち去り行為を見かけた際には、日時や場所などの情報をお寄せください。なお、直接の声掛けや注意はトラブルの原因になる場合がありますので、ご注意ください。資源ごみとして出されている古紙と空き缶の写真が掲載されています。問い合わせ、環境事業所廃棄物対策課廃棄物対策係 0225-23-7331 76-0102。
今月のホットライン、交通事故ゼロ目指す春の交通安全運動を開催。春の交通安全運動市民大会は4月7日 SB 食品豊間クラジアム豊間総合体育館で開かれ、交通安全関係機関や団体から約300人が参加しました。大会では佐藤光秀登米警察署長が、高齢者が被害に遭う事故が多発している、事故のない地域の実現に向けて交通安全活動の協力をお願いしたいと述べました。その後、交通安全を願い、宮城県警察音楽隊カラーガード隊が演奏を披露。佐沼地区交通安全協会会長の中田町小野寺敦郎さんは、生活の変化がある時期なので時間に余裕を持って出かけるよう家庭での声掛けもお願いしたいと呼びかけました。宮城県警察音楽隊の演奏と参加者の拍手に見送られ、市内各地に向けてパトカーや交通安全指導者が出動しました。パトカーを見送る参加者の写真が掲載されております。多世代の交流拠点に、米山複合施設の建設着工、米山地区複合施設新築工事安全祈願祭は4月9日、建設地である米山総合支所跡地で開かれ、市及び施工関係者ら約60人が参加しました。複合施設は、少子高齢化の進行と人口減少、多様化する市民ニーズに対応するため、米山地区で老朽化が進んでいる3つの小学校や公民館、体育館、児童館、総合支所を集約して複合化することにより、世代を超えて多くの市民が集い、安全安心で持続可能な多世代交流の拠点とすることを目的に建設。延べ床面積約8393平方メートルの2階建てで、令和9年3月下旬の完成を予定しています。安全祈願祭では、神職が祝詞を読み上げた後、玉串放電や桑入れなどをして、工事の安全と無事に完成することを祈りました。その時の写真が掲載されております。満開の桜に笑顔咲く、平等沼で桜祭りが開催。平等沼ふれあい公園桜祭り同実行委員会主催が4月13日平等沼ふれあい公園で開かれ、市内外から訪れた観光客でにぎわいました。約800本の桜が植栽されている平等沼ふれあい公園は、市内でも有数の桜の名所。見事に咲き誇った満開の桜が来場者を出迎え、夜には桜並木がライトアップされ、幻想的な雰囲気を演出しました。家族で来場した豊間町小室木の葉さん10歳は、桜が綺麗なので毎年お花見に来ています。ライトアップされているのは知らなかったので、夜も見に来てみたいですと話していました。地元米山町の創作和太鼓、米山丸山太鼓の迫力ある演奏で桜祭りが幕を開け、会場は来場者の笑顔で溢れていました。にぎわっている桜祭りの様子が掲載されております。春の東北新生園巡るバイタリティ豊間ウォーク開催。バイタリティ豊間ウォーク in 東北新生園コースは4月19日に開催され、44人が参加しました。このイベントは健康づくりの意識向上と ハンセン病への正しい理解と知識の普及を目的に開催。参加者は園内に植樹された1000本の桜が咲く風景を楽しみながら、約 2.2 キロにわたるウォーキングコースを歩きました。夫婦で参加した狭間町小野寺理恵さんは、新生園には初めて来ましたが、素敵な風景の中を歩くことができ、心も体もリフレッシュしました。今回は孫を連れてきましたが、次回は父も連れて歩いてみたいですと感想を話しました。春の心地よい陽気の中、参加者は園内のお歌碑、慰霊塔、神聖資料館、睦巳橋などを巡りながら歩きました。その時の様子が掲載されております。食べ、飲み、走る祭典。第11回東北フードマラソン。東北フードマラソン&フェスティバル2025、同実行委員会主催は、4月20日、長沼フートピア豊鉄農家公園で開催され、フルマラソン、ハーフマラソン、親子ラン、キッズランの4種目に2520人が出場しました。今大会の仮想テーマは海。出場者は魚や船、人魚などの海にちなんだ仮装やアニメキャラクターのコスチュームなどに身を包み、来場者を楽しませました。ランナーたちはコースに設置されたエイドステーションで、ハット汁や仙台牛カルビ、いぶりがっこなどの東北の食を味わいながら、思い思いに桜が咲く春の長沼を駆け抜けました。競技として走る人、食事やお酒を楽しむ人、仮装で盛り上げる人など、来場者は様々な楽しみ方でイベントを満喫しました。楽しそうに走るランナーたちの写真が掲載されております。多彩な作品勢ぞろい。市民触れ合う美術展開催。都展実行委員会、登米文化振興財団主催、第21回登米市民触れ合い美術展が、4月26日から5月5日まで、水の里ホール安倍美荘、登米祝祭劇場小ホールで開催されました。美術展は、都展の愛称で親しまれており、市内をはじめ、大崎市や栗原市などから、愛好家53人が、油彩や水彩など、計80点を出展。実行委員長の亀井陽一さんは、今年は日常に馴染む親しみやすい作品が多く出展された。今後も作者が楽しく取り組み、来場者がその空気を感じられるような作者と来場者のつながりを大切にする美術展を続けていきたいと語りました。訪れた人は趣向を凝らした各作品の前で足を止め、思い思いに鑑賞していました。作品の前で見入っている来場者の様子が掲載されております。
市民の広場、寄り添い半世紀、豊里町多田野正隆さん78歳、愛子さん76歳、1969年、昭和44年、3月入籍。二人の生きがいを大切に。知り合ったきっかけは、愛子さん、夫の叔父の紹介で知り合ったの。正隆さん、優しそうな人だと思ったよ。お互いについて、正隆さん、裁縫が得意な人だね。小学校のミシンボランティアをやって10年になるよ。愛子さん、少し短気なところもあるけど、人が良くて優しい性格の人だよ。最近嬉しかったことは、正隆さん、 旅行で静岡に行ったことかな。妻が昔静岡で働いていて、その会社を一緒に見てきたんだよ。富士山を近くで見たのも思い出だね。夫婦円満のコツは、愛子さん、私が思ったことを話して夫は静かに聞いているから喧嘩にならないの。これからしたいこと、愛子さん、これからも健康に気をつけて米作りや野菜作りを楽しみたいね。正隆さん、二人の生きがいだからね。市民リレーエッセイ、東和町伊藤誠さん、エンジョイライフ。東和町錦織でカフェワンワールドという飲食店を営んでいます。本やコーヒー、旅が好きで、その好きなことをひっくるめて仕事にしたいと思って始めたのが今のお店です。好きなことを仕事にしているとはいえ、大変なこともたくさんありますが、大好きな場所で大好きな人に支えられ、自分の気が向くまま自由にのんびり暮らせているので、毎日がハッピーです。タイトルにもあるように、人生を楽しむをモットーに生きているので、物事の判断基準は常にそれが自分にとって楽しいかどうか、そのワクワクの積み重ねが今のカフェになり、さらには今の自分になっているのかなと思います。これから歩む道の先、どんな場所にたどり着くのか、まだまだわかりませんが、宮沢賢治の詩のように、雨にも負けず、風にも負けず、そして自分自身が楽しいと思えることを一生追い続けていく、そういうものに私はなりたい、いや、なる。来月号は中田町の後藤克也さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、豊里中2年、三浦純奈さん、プロゴルファーを目指して。私の将来の夢はプロゴルファーです。ゴルフを始めたきっかけは父でした。小学校5年生の時に誘われて初めてゴルフクラブを握りました。はじめは全くボールに当たらず、すぐにやめたくなってしまいましたが、難しいだけに成功した時の達成感が大きなものでした。大会などに出るようになると、悔しい思いもたくさんしました。でも、みんなに負けたくないと思って、一生懸命練習していたら、ゴルフがいつの間にか好きになっていました。そんな中、プロゴルファーの試合を見る機会があり、かっこいい、その一言につきました。私もいつかあんな風にプレイしたいと思うようになりました。失敗は成功のもと、私の好きな言葉です。ゴルフに限らず失敗することは多いですが、失敗は次のステージに踏み出す一歩になると思います。そしてそう思うと勇気が出てきます。これからも失敗を恐れずに挑戦し続けてゴルフと向き合っていきたいです。我が家のアイドル、桜井音音ちゃん、10ヶ月。2024年6月21日生まれ、波佐間町貞道さんの長女。お父さんとお母さんのところに生まれてきてくれてありがとう。これから楽しい思い出をたくさん作っていこうね。羽賀朱里ちゃん7ヶ月。2024年9月23日生まれ、中田町わたるさんの長女。ニコニコ笑顔のシュリちゃん、パパもお兄ちゃんも毎日メロメロです。生まれてきてくれてありがとう。 及川伊代ちゃん11ヶ月2024年6月19日生まれ、米山町ひとみさんの長女。お兄ちゃんたちのように優しく健康で育ってね。高橋おとちゃん4ヶ月、2024年12月23日生まれ、豊里町かなさんの長女。にっこり笑って周りを笑顔にしてくれるおとちゃん、これからも元気にすくすく育ってね。登米市のアイドル4人のかわいい笑顔の写真が掲載されています。